こんばんは。自分に期待できる未来を子供たちにプレゼントする天才キッズラボ主催、水本舞です。今日の音声も聞いていただきましてありがとうございます。さて、2019年から怒らない子育てを教え続けてきた私が、なぜ今天才性を伸ばす子育てとして天才キッズラボを主催しているのか、このことに対して大きな方向転換ですねと言ってくださる方もいらっしゃるんですが、実はね、私自身はとっても自然な流れだと思ってるんです。今日の音声ではどうして怒らない子育てが天才性を伸ばす子育てにつながったのか、つまりなぜ子供を怒らないと子供の天才性が伸びるのかについて、あなたにお話をさせてください。ということで、まず結論からお話します。今日の結論、親の正しさ、常識、思い込み、こういうものを子供に分からせようとするから怒りたくなる。これが実はね、怒らない子育てで解消できることなんです。で、その説明をするためには、私がイライラママだった時の話まで遡る必要があります。当時長女は3歳でした。生まれたばかりの次女を抱えて初めての二人育児に、もう完全に私は打ちのめされてたんですね。もう今思い出してもね、あの時が本当に子育て私しんどかったなっていう風に言えるんですけれど、もう長女のね、やることなすこと全部に怒鳴り散らしてたんですね。なんでこんなことすんの、やめてっつってるんでしょ、いい加減にしてもう知らない、こんな感じです。もっと声大きかったかもしれないですね。今聞いててもね、ちょっと嫌な気持ちになりますよね。もうなんで言う通りにできないんだろう、なんでそんな簡単なことすらできないんだろう、もうなんで、え、なんで、え、なんで、もう自分の思い通りにならない長女に、もう本当にイライラしっぱなしで、今でもあの時を思い出すとね、長女に申し訳ないことをしたなって思ってます。で、あんまりにも私が自分の思う通りにならないとイライラするものなので、気がついたらね、当時3歳の長女は私の顔色をうかがうようになってたんですね。で、理不尽に怒鳴られた後も長女は口答えもしないで、ただ口をね、ぐっと毎一文字に結んでうつむいて、ごめんなさいって謝るだけだったんです。そしてね、もうすごく悲しそうな顔をしながら、ママ大好きと付け加えるんですね。で、私の長女ね、まあ、実はその天才性のありか、あのどこにね、その子の天才性があるのかという、あの個別相談もあるんですけど、そのね、やり方で長女を見た時に、長女のね、天才性って実は家庭に、まあ、居場所っていうキーワードなんですけど、あるっていうふうに言われてるんですね。なので、まあ、その長女からしたらね、居場所であるお家の中で受け入れてもらえない、しかも生まれたばかりの妹に自分の居場所が奪われてしまったあの数ヶ月間は、もう本当に苦しい時期だったんじゃないかなって今となっては思います。何としても家庭での居場所を失っちゃいけない。だからこそね、ママ大好きという言葉は、長女なりの自分を守る手段だったのかもしれません。私はママが大好きだから、だから私のことを嫌いにならないでって、そんなメッセージだったのかもしれません。で、幸いにもね、私は脳科学や心理学を学んで、自分の正しさや常識、思い込み、こういうものをね、少しずつ手放していくことで、長女への接し方を変えることができました。するとね、もう長女の使う言葉が変わって、もうどんどん前向きにいろんなことにチャレンジするようになっただけじゃなくて、自分なりに考えて、そして自分なりの答えをちゃんとね、私や周りの大人に伝えてくれるようになったんですね。で、それってね、決して私たち親子だけじゃなくて、怒らない子育てを学んでくださった他のご家族も同じなんです。例えばね、忘れ物常習犯だったある男の子の話があるんですけど、親御さんにね、励まされながら、じゃあ忘れ物しない方法ね、親御さんからこうしなさいと言われるんじゃなくて、自分で考える、ね、それももちろん親御さんがね、やり方をしっかり知ってアシストしてあげたっていうところもありますよね。本当に素晴らしいなと思います。その結果ね、自分で考えて実践して、今ではね、本当に忘れ物しなくなったそうなんですね。あとね、すごく、まあ、私自身も印象的な生徒さんで、その方のね、お子さんは宿題のプリント、やっぱりね、塾に通ってたそうなので、宿題のプリントが結構出るんですね。 で、その1日のノルマをね、こう達成できなくて、結構怒られてたみたいなんです。で、ね、親御さんも、なんとかね、やっぱやらせてあげようって気持ちがあって、まあ、ついついね、言葉が厳しくなってしまったってことをね、おっしゃってたんですけれども、まあ、それもね、親御さんが、じゃあ、プリントのやり方、ね、今までは、じゃあ、これやろうって言ってたものを、お子さんにやり方を任せるようになってから、もう本当にね、不思議なんですが、達成できなかった枚数以上ね、クリアできるようになりましたと、報告をくださったんですね。で、晴れてね、二人三脚で希望の小学校に合格することができましたよ、なんて、嬉しいね、ご報告もいただきました。で、このね、二人のお子さんに共通することって、これ、問題を解決する力なんですね。で、目の前にこういう問題がある。じゃあ、自分はどうやってこの問題をクリアしていこう。これ、自分なりに考えて実践する力なんです。で、以前ね、これからの不確実な社会では、知識や経験、思考力、考える力、こういう自分が持っている力を総動員して、自分なりの答えを出せる人材が重宝されるよってお話をしたと思うんですね。これは、こうしなさいって、一方的に親から怒られて、解決策をもう指示されてしまったら伸びない力なわけです。つまり、親の正しさ、常識、思い込み、こういうのが整理できると、そもそも子供を怒る必要がなくなるし、怒られずに、押し付けられずに、任せてもらえたお子さんは、自分で考える練習ができるってことなんですね。で、こうやって毎日自分で考えて、自分で決める練習をしてると、自分で決められた、自分でできたっていう自分への信頼、これ自信ですよね。積み上がってきます。え、そうなると、チャレンジすることや、自分で考えることを恐れなくなりますよね。だから、怒らない子育ては子供を賢くするんです。子供独自のものの見方や考え方、まあ、すなわち、その子だからできること、子供の天才性を伸ばせるっていうことなんですね。もうそのことに気づいてからは、あ、もうこれもっとたくさんの親御さんに伝えたい、もうね、一層思うようになりました。だって、これ本当に、冗談抜きでね、親の接し方変えただけで、子供が自分で考えるようになって、勉強も勉強しなさいって言われなくても、自主的に取り組んで、忘れ物もしないようになって、読書量も増えて、自分ならできるっていろんなことにチャレンジしてくれたら、これ嬉しくないですか？ちょっと嬉しいですよね。で、ちなみに今お話ししたことを全部、過去の受講生さん、天才性を伸ばす子育てのやり方、学んでくださった方のご報告です。勉強しなさいって言ってないのに勝手にやるようになったり、自分で考えるようになって、忘れ物もしないようになって、で、アウトプットするのが楽しいってなったらね、読書量も増えましたとか。これ本当にね、実際起きる変化なんですよ。子供の変化ってね、もう本当に、それぐらいもう、ドラスティックにやっぱり変わってくれるんですよね。だからこそね、その対応を変えて、変化がしっかり出てくるとね、やってる私たち親もすごい楽しいんですよね。もうそれがすごくいい循環になっていくんですけど、もう何よりお子さん自身がね、生き抜く力を身につけてくれる、もうこれがすごく嬉しいんです。もうこの先お子さんが、じゃあどんなね、天才性がね、あったとしても、どんな天才性を発揮しようとしても、しようとしたとしてもね、ごめんなさい、ちょっと興奮しちゃってるんですけど、生き抜く力あったらうまくいきそうじゃないですか。これね、もう本当私個人的な意見ですけど、生きていくのに大事なことほど、なんで学校で教えてもらえないで自習に任されてるんだろうって思うことがあるんですね。もう何をするにしても心が大事だって私たち大人は知ってるじゃないですか。なのに、どうしてそれを子供たちが気軽に学べる機会がないんだろうって思うんです。まあ、だからね、これが、天才性を伸ばす子育て実践講座で心を扱うだけじゃなくて、お金もね、学校で、まあ、これからね、科目に入ってくるって話はありますけれども、やっぱり小さい頃から学べる環境ってないので、まあ、だからお金の話も入れたかったっていうのが、これ私の思いなんですね。まあ、だからこそ、お家の中での、まあ、お金ももちろんそうですが、土台となる心の英才教育、これはもう本当に大事なんです。むしろみんながやってないことだからこそ、お家の中で心の英才教育受けられたお子さんは、ものすごいアドバンテージがあるんじゃないかなって私は思うんです。あなたはどう思いますか？ということでね、今日の音声も聞いていただきありがとうございました。明日の音声も楽しみにしていてください。水本舞でした。